それでは今朝の聖書箇所をお読みさせていただきます。イザヤ書60章の1節から3節です。新改訳2017でお読みいたします。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。愛の光が輝くと申しまして、こんにちは、先生にメッセージをしていただきます。
感謝いたします。素晴らしい、皆さんとの時間になりますように。神様が語ってくださる恵みを共に分かち合うことができますように、お祈りを持って進めてまいりましょう。天の父なる神様、主の皆をあがめます。この時を与えてくださったことを心より感謝いたします。あなたが一つ一つのことをどうぞ語りください。言葉以上に、態度に、またあなたの空気が、この回廊全体を包むあなたの空気が、愛の光が一人一人のうちに差し込んでいきますように。何かを行動することや誇ること以上に、ただ変わらないあなたの愛が一人一人の胸を打ってくださいますように。今日語るべき言葉が一人一人のうちに届きますように。どうぞあなたが豊かに祝福してください。前回全国各地で持たれているあなたの礼拝をどうぞ豊かに祝福してください。ここに来ることのできない多くの人をどうぞ主が覚えてください。戦争のただ中にあるウクライナの国をどうぞ憐れんでください。孤児になっている、親を失った子どもたちをどうぞ覚えてください。生きる指針を失った人々をどうぞ覚えてください。あなたが光として輝き続けてくださいますように、お祈りをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの箇所は2022年北九州シオン教会に与えられました。標語でありますけれども、この聖句を皆さんと一緒に考えていきたいことがあります。それはですね、このあなたというのはですね、一体誰のことでしょうかということです。あなたの光が来てというとですね、あなたというのは一体誰のことなのだろうかというのが、私がこの箇所を読んでいく中で気づかされたことであります。多くの人がですね、クリスチャン、または私のことだと考えてこの箇所を読みますけれども、その読み方自体はですね、間違いではありません。しかし聖書を学ぶときに大事な前提としてですね、そのところに書かれている意味を本当にこうよく掘り下げていくということが必要です。そうしてイザヤ書60章14節を見ていくとですね、このように書いています。一緒にお読みいたしましょう。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに行き、あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。つまり神様はイスラエルの国に対してですね、聖なる方のシオンと呼ぶとですね、はっきり明言しています。つまりあなたというのはですね、私と取るのは大正解です。しかしその聖書を読む大前提としてですね、シオンと イスラエルのことを呼ぶと神が明言したのですから、この箇所はですね、あなたというのをイスラエル、シオンと読み解くのが適切です。つまりですね、今日の箇所の核心はイスラエルがイスラエルとしての輝きを取り戻すことにあります。イスラエルの再建、これがこの箇所を読み進めていく中で大事なことです。つまり国が国としての輝きを取り戻していくということになるのであります。ですから預言者イザヤからイスラエルの民に対する、神がですね、イスラエルの民に語ったメッセージというのはこうです。いつまでも変わらない永遠の光があなたの上に輝いている。その輝きに照らされて神の復興のために立ち上がりなさい。ここでいう復興とはですね、神によって召し集められた国だということを宣言し証しするということです。私たちが今この箇所から学ぶべきことはですね、私たちは永遠に変わることのない神の栄光の輝きに照らされて、何度でも、もうここは強調させていただきたい、何度でも何度でも光が永遠と書いてるんですね。永遠と書かれている限り何度でもなんです。私たちは自分のチャレンジのことのように何度でもという奮起をするとですね、折れるんです。なぜなら折れちゃったからですね。見える見本がここにあるわけですけども、人の力だとですね、折れてしまうんです。しかし永遠と宣言された永遠の光がある限り、何度でも何度でも永遠の光に従って進んでいくことができる。これが神がイスラエルの国に指し示した光です。このことによってお金で国を立て上げていくのではない、財力や今まさに戦火の中にあるそれたちは兵力をちらつかせることによって国を再建させようとしていますけれども、そうではない。何がその国を立て上げていくことのための決め手になるのか、聖書が一貫して神の国を立て上げていくことのために必要なものは愛です。その愛は永遠に関わることのない輝きとして示し続けているというのであるならば、私たちは永遠のその、私たちはというかイスラエルの国のに対するメッセージに従って、その永遠に変わることのない輝きを私たちは受け取ることが必要ですし、その永遠の光とは何のことなのかということを読み解いていくことが、私たちは聖書を深め自分のものとして落とし込んでいくことになるのであります。聖書は光について語るのと同時に闇についても語っています。イザヤ書59章、正確には58章からなんですけども、イスラエルの罪と咎について言及しています。とても本来はですね、見たくないところの闇の部分なんですけども、聖書はですね、闇についても明確に語っています。というのも、光によって闇が浮き彫りにされたということの方が明確で的確であります。ここから分かることは、闇とはですね、神の言葉に背くということです。イスラエルの民は神の名を叫び、神の計画を求めました。書いてある通りです。しかしここでズレが生じてきました。その計画とは、イスラエルの民は自分の計画を、自分たちが保証される、今現在の自分たちの大切にしているものが保証される、それがいわゆる財力であったり武力であったりするわけでしたけども、それが保証されるように神の名を求め叫び出したのです。 つまり聖書が根底から流れていく人類の贖いという聖書の大きな神の計画という、その計画を求めることからですね、逸脱していったのです。つまり表面上だけの告白、形式だけの礼拝に陥っていました。耳を覆いたくなるような実際の箇所でしたけども、58章59節を見ると、宗教的な堕落、形式主義に陥った人々、そしてその形式主義に陥ったがゆえに、神はその形式を守らなければいけないことであったり、実際はそういうことを強いられていくために、祈りや断食を強いられるために圧迫されている人々の姿がここに書かれています。つまり実際のイスラエルの中で巻き起こっている内面はですね、弱者が虐げられ、暴利が貪られている。しかし権力者や有権者は礼拝を守らなければいけない、今こそ神の言葉を守らなければいけないというものが表面的なものになっていた。誰も見過ごすことができなかったけども、神はその姿を見過ごさなかったということなんです。イザヤ書59章9節ではこのように書いています。イスラエルの民に対して、輝きを待ち望んだが闇の中を歩むというふうに書いているんです。輝きを待ち望んでいたんです、イスラエルの民は。しかし実際は闇の中に歩いているということをイエス様は暴いたのです、光の言葉によって。この話はここで終わりではありません。立ち返るべき光を神様は明確に示しました。主は地上に公義のないことに心を痛められ、取りなす者がいないことに驚かれました。59章16節です。主は人のいないのを見、取りなす者がいないのを驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。イエス様は、イエス様だですけども、この箇所ではですね、あくまで予言ですから、神はその地上に公義のないことをに心底心を痛められました。取りなす者がいないことに神ご自身が驚かれました。しかしそれで終わりではなかったということなんです。これが救いのメッセージ、希望の光です。正しい道を示すもの、贖い主を民に与えることを約束されたんです。これこそが地を覆う暗闇を照らす神の栄光です。つまり神の光は永遠に変わることのない民に対する愛の光なんです。ここで主題が切り開かれていくのです。あなたを贖うと宣言した神の宣言はですね、あなたと私との関係は永遠に変わることのない民である、愛の関係を結んだ契約という言葉にとらわれてはいけません。約束という言葉にとらわれすぎてはいけないのです。あくまで神と私と、神自身が私と指してですね、人々に対して変わることのない愛ということを贖いという形を通して、つまり血によって、出エジプト記のことがありますけれども、その下りがありますが、その血による贖い、そしてそれは何を指すのかというと、その聖書が1000年と2000年と舞台を移すにつれ、イエス・キリストだということが光によって照らされていくわけでありますけれども、それがクリスマスの物語、新約聖書と移っていきます。つまり私たちはこの神が発した光を今も変わらず放ち続けている光によって、ここに贖いがあるということを知り、その光に向かって何度でも戻ってくることができる。 ここで今日の聖書箇所に結びついていきます。起きよ光を放てということは、起きるということは、その不義から解放されるということです。人の罪について、お話しさせていただきましたけども、正しさを装い不義を愛するということです。罪とは、起きるということはその装った自分自身の生き方を悔い改め、神が示したくださった公義に従うということです。この話をもう少し最後の証の中で詳しくお話しさせていただきますけれども、光を放つということは真実の神の愛の神の愛を示して生きるということです。これが神の国を復興させることです。今日の一文を中心的にまとめるさせていただくならばですね、神の栄光に輝いて生きるということは贖いの民として生きることです。お明かしをさせていただきます。今日はですね、私自身、その姿を、またこの言葉をですね、お明かしさせていただくということで、それがそのものがメッセージになればいいという思いで今日立たせていただいていますけども、人はですね、生きる上で健全に歩き続けることを願いますが、これ中歩で書かせていただくことはですね、はっきり言うとですね、私のことです。健全に歩くことを願ってもですね、比喩的な表現です。具体的に、言いにくいところも言えるところも言えないところもあるのが人の心情ですから、比喩的なものとしてまとめさせていただきましたけども、ふらつくことやですね、よろめくことがあるんです。健全という自分が思い描く健全さに従って生きていてもですね、思っていた以上にふらついていたり、思った以上に踏ん張る力がなくですね、思わず支えになると思って自分がですね、手をついた手がですね、捻挫してしまうようなことがある。それがですね、人生の中でこう起こってしまうし、まあ起こったんです、私の身の上に。人はそれを挫折と呼び、失望と言いますが、まあその度合いは人によって大なり小なりというものがあります。実際にですね、これは経験上の中からも感じたりですね、その大切なものとして私が学んだことがありますけども、路頭に迷うことそのものが人生という挫折というよりもですね、立ち上がる術を持てないということが人にとっての一番の苦しみであるということを思わされるのです。つまり言い換えると、生きる意味を見出すことができないということです。何のために生きているのか、これはもうちょっと広い意味でですけども、人として何のために生きているのか、何のために生きていけばいいのか、人はその真ん中にあるものがないと、どれだけ体力があっても、どれだけ知識が豊かでも、どれだけお金がいっぱいあっても、空っぽになってしまうのです。私は自分を見つめ直す時間が神様に与えられたと思っていますが、その時に私が力になったものがあります。それは教会の、教会としての、これは、強調します、教会が教会としての証を、輝きを放ったということです。この証の習慣が何回か続きましたけども、何度も何度もですね、私自身が思ったことがありますけども、そこに強さを感じました。それは単なる頑張った強さや筋トレをしたような強さではなくてですね、立ち上がることができないと思った、その人生のいわゆる失望、大なり小なりの中から、立ち上がることがどのようにしてできたかという証が、その一人一人の中から語られたのです。それは文字通り 街中をこう、もう証しの中の内容ですけども、ふらつかれるというような内容があったり、文字通り起き上がることができない時があったり、しかし立ち上がることができたのはなぜかということが証しされたのです。なぜか、それは永遠に変わることのない神の輝きが自分の後ろから指し示してここに進めばいいという光、一つ一つの御言葉によって立ち上がったということを、まさに私いつもここで見ながらですね、この箇所を見ていたんですけども、輝きがこう放たれていたのです。その輝きこそが人を支える強さです。もう一つ私はお証しの中で感じたことがあります。それはここにも書かせていただきましたけども、厳しい現実の中でお互いを支え合う力です。これももうここで語られたのでですね、ズバッとお話しますけども、人のお話だからですね、勝手に言ってる状態ですけども、こうちょっと体調不良でですね、大熊姉妹がですね、もう変わってもらおうかと思った。だけどその前日の中で祈ってるからね、祈り合いましょうというところに励ましを受けたっていうんですね。私はそのお証し自体にひどく感銘を受けました。そう、自分が弱かったとしても、また弱さを覚えたとしても、その人のために支えになることができる、それが教会の強さなんです。私はこのことを通してはっきり学んだことがあります。私は強くなくていい、教会の皆さん、いえ失礼いたしました、キリストの家族として、その人の強さによって支えられるならば、私は強くなくていいと思ったんですね。これが私自身がこの中で学んだことです。強さは得てして人にプレッシャーを与えるものになったり、強さは得てして人のために自分の弱さを隠し、文字通り聖書が忌み嫌う装うということに発展する。私はその強さはいらない、弱くてもいい。なぜならば教会のみんなが支えてくれるから。これが教会の強さです。もう一度整理させていただきますけれども、私という一人一人が立てられた人たちが、召された者たちが強さを発揮するのは、神の愛の輝きによって、神の愛によって私は、パウロが言うんです、強くなることができる。私の恵みは十分であるという告白に私たちは立つことができるんです。何度でも何度でも倒れたとしても、そしてそれでも立つことができない人の弱さを覚えたときに、私たちの仲間が、家族が力になるんです。そうして教会は支え合って永遠に続く道のりを一緒に歩いていくことができる。これが教会の強さです。結論的に、証しをするということは、私たちが失意を感じたり悲しみを感じたり、生きる意味を見失うところからどのように立ち上がったかということを証ししていくことです。私たちはこの数ヶ月間だけを切り取って言うならばですね、そのように教会のあるべき輝きをもう一度、私はこのように総括します。教会の輝きをもう一度確認する場所であったと総括するのです。神の永遠の光の中に照らされた私たちが、変わることのない愛によって集められた者たちと共に教え合うことや許し合うことや支え合うことを通して、立ち上がる姿をお互いに感謝する、お互いにまた祈り合う、 お互いにまた喜びを分かち合う。そのようにして今度はその強さを知った者は、誰かが弱さを覚えているときにその人の手を差し伸べる強さになることができます。これが教会が語る強さです。私たちは神の愛によって何度でも立ち上がることができます。その力強い証を誰かが求めています。それが今日吉田兄弟が司会の席で語られたように、教会が今まで愛の交わりによって支えられ、愛の光に照らされた者たちが輝き続けたことによって、今もその輝きが放たれているわけですけれども、その輝きに増し加わる者たちが、またその強さを手に入れた人たちが、今度はまた誰かの弱さのために手を差し伸べることができる。これが教会の本当の強さです。そして輝きです。眠たくなったりですね、疲れるときにおかんの話をすれば目が覚めると言ってくださった方がいるのでですね、用意してなかったんですけども、おかんの話をして終わります。では、何の話をしたかは内緒ですけども、母はですね、私が弱ったときに、じゃあ父の話もさせていただきますけども、これも比喩的にですけども、元気がなかったわけですけども、比喩的な表現とさせていただくことをお許しくださって、元気がなく、心のいわゆる元気がなかったわけですけども、父とこの期間に会う機会があったんですけどもですね、父は饒舌なタイプの人ではありません。何かこうこうこうがあって、こうで頑張れよとかですね、元気がなかったり落ち込んだ時にですね、そういうタイプではありません。会った、私北九州に住んでますから、こう北九州からですね、ちょっと帰省をいただいたときに、会った開口一番こう言われたんですね。父は両手で合掌を作り、ポーズを作りですね、元気注入って言われたんですね。私は父に何にも喋ってないですし、どういう状態にあるかということもほとんど喋っていません。私の顔を見るなり、いろんなことがパッと上がったんでしょうと推測します。それを受けた時に、私は文字通り元気が注入されたんですね。不思議なものです。そして母はですね、このように励ましてくださったんですけど、ちょっと恥ずかしいんですけど、でもなんとなくしようと思いました。どういった話をしたかは内緒ですけども、母はですね、僕にこのように言ったんですね。お前の夢はどこにあるのかって言われたんですね。お前はあの10年前に正座をして、家を出てまでお母さん話があるとって言って、僕もですね、だんだん薄れかけてきた記憶をですね、母はずっと覚えてたんですね。正座をしてテレビを消してと言って、私はフルタイムの牧師になりたい、これを永遠の神様からいただいた仕事としてっていう、母が理解するかどうかを別にしてそのようにお話ししました。母は話している意味も分からず、ただただここで別れのタイミングがあると思って、涙を流しました。ちょっと証が前後してますけども、その間の中に母はですね、どちらかというと教会に行くことを反対し、牧師になることを反対し、教会に乗り込むとまで言った母が、その時は涙を流し、お前が決めたことは仕方がないと言って東京に送り出してくださいました。この10年の時を経て、母親はですね、私が重複しますけれども、少し元気がない時にですね、お前の夢はどこにあるのかと言ったんですね。びっくりしました。本当ならば反対が10年続いていればですね、よし、もうここぐらいにっていう話になってもとかですね、母からすればですね、これ裏の話でとして、心情として言いますけども、しめしめと思うはずでしょ、反対してたんだから。でもお前の夢はどこにあるのかって言ったんです。 愛のあるところはこれが与えられたものだとしてを取り継ぎます。愛のあるところは常に励ましがあるんです。愛のあるところには常に押し出される力が生じていくんです。なぜならばそこに愛があるからです。教会は永遠の輝きを神の愛が輝かせてくださる場です。だからこそそこに励ましが生じていくんです。祈るの力が生じていくんです。それが本当に私は宝物のようにキラキラと受け取り、今私が心の中に迫る思いは自分の状況がこれからどうなっていくということや状態ということもあったとしても、押し出されたその愛の光に従って誰かの支えになることに対して全力で努めていくことだと、私はもう一度この初心というか初心ですね、初心という言葉を思い告白をさせていただくと同時に、それが通り置き蔵となって今流れ出ていることを切に願っています。72年の数字はですね、数字だけによらず、それは神、永遠の神の光に従って、この北九州シオン教会が光に包まれて相互の交わりがあり、また悩み苦しみ時には小さな転びが、ほころびや転びがあったかもしれないですけども、その中でその輝きに従って一歩ずつ進んで、一歩ずつ共に進んで、その輝きは今も放たれています。これからも私たちがすることはですね、共にこの神の光に従って共に支え合い、共に励まし合い、祈り合い、許し合うことを通して立ち上がるということを学ぶことです。立ち上がると言えば言うほどですね、頑張らなければいけないような気がするので、もう最後にこの言葉に補填して終わりますけども、イエス様が立ち上がったという死から命に移った、そのよみがえりの恵みに従って復活の恵みに預かるということです。あがなわれたということで、そこでただ立っているだけでいいのです。私は事実こう長い時間というか30分弱ですね、お話しさせていただいていますけども、ここでするべきことは許されたものとしての務めを務めるだけであると自覚というか、そのことのために一歩一歩進んでいきたいと願います。ですから私たちは許されたものとしての喜びを分かち合い、支え合い、励まし合い、この72年から73年、4年、5年、100年、200年と前進して、その次の世代に渡していくものとなってまいりましょう。皆さんで共に受けた恵みに応答して祈ってまいりましょう。